ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回から寿町の野良猫さんをゲストにお迎えして、精神病、精神疾患のことなどについて伺っていきます。寿町の野良猫さんは、精神科の看護師でいらして、それを聞いたとき、ぜひお話を伺いたいと思いました。というのは、寿町の野良猫さんにお会いするちょっと前に、100分で名著の中井久夫スペシャルを見て、統合失調症、2001年までは精神分裂病と呼ばれていたんですけど、それが治る病気になってきたということを知ったので食いついたんです。では寿町の野良猫さん、自己紹介がてら精神科の看護師になられたいきさつを簡単にお話しくださいますか？
はい、本日はよろしくお願いします。もともと私は看護師になるつもりはなくって、高校卒業した後、一般の大学に行っていました。で、私が学生時代って、約20年前ぐらいなんですけれども、ちょうど就職氷河期の最後の方で、今と違って大変な就職なんでして、女性だとですね、5、60社受けても一社も引っかからないっていうことが当たり前だったんですね。結構そういう状態が続きますと、なんか社会から拒絶されたような感覚にもなりますし、何のスキルとか資格もないと、もう仕事すらできないんだなっていうことをすごい痛感しました。で、家族とか親戚にたまたま私、医療従事者がちょっと多かったこともあって、別の大学の看護科に行って、看護師免許を取得しました。もともと精神心理分野には興味があったのと、あと学生時代に野村進さんという方なの救急精神病棟という本を読んで、こういう世界があるんだなってすごく興味を持って、なんとなくいつかは精神科に進みたいなって漠然と思っていました。看護師になって最初は普通の身体科の急性期の病棟で、看護師として働いてたんですけれども、そこを数年働いた後に精神科の病院に転職したっていう感じですね。
私バブル期の就活生だったんで、そんなもう40社も50社も受けて一個も受からないっていうのはもう本当過酷な状態だったんですね。
男性はちょっと私事情が分かんないんですけど、女性は本当にもう 4,50 社受けて一生も受かんないっていうのはもう普通な感じでしたね。
ああ、そうなんですね。ロスジェネと呼ばれている世代ですか？
あ、そうですね、ロスジェネの最後の方ですね。私は
今野村進さんの救急精神病棟のことをお話しくださったんですけども、ノンフィクション作家の野村進さんの2003年の著作で、この本で私は精神科の救急医療があることを初めて知ったんです。で、国は2010年頃から精神科救急医療体制を整備しようとしているみたいで、2012年の調査で神奈川県には常時受け入れの精神科救急医療施設が6件あって、全国で一番多いんですね。で、輪番も合わせると神奈川は52件なんですけど、北海道は輪番が67件、福岡は78件あります。こんなに精神科救急の医療施設があるって知りませんでした。それだけ精神疾患、つまり心の病を患う人が増えているってことなんでしょうね。寿町の野良猫さんは精神科救急のお仕事をされたことありますか？
今私精神科の救急病棟で働いてるんですけれども、精神症状が激しい、急性期の方をはじめとしても本当にいろんな方が来るんですね。疾患で言うと、例えば統合失調症、アルコール依存症、あと処方薬依存の方も多かったりとか、摂食障害とか、あとは自殺未遂の後のそのフォローの人、あと認知症も精神科領域に入りますので、認知症の患者さん、 双極性障害とかうつ病、発達障害、もうとにかく精神疾患がすべて網羅してるっていう感じになってます。精神科救急だけじゃないと思うんですけど、やはり身体科もそうですし、まあ、医療の前線にいるとなんとなく社会的な問題がぼんやり見えてくるんですよね。例えばですけど、以前違法薬物ですね、脱法薬物、大麻とか、そういう違法薬物が多かった時がすごくあったんですけど、まあ、これはかなり取り締まりを強化したようで、今はほとんどいないんですね。最近増えてるのが、まあ、認知症だったりとか、あとは摂食障害、あとは自殺人の後の方が増えてますね。コロナで社会的なストレスとか経済的なストレスがその弱い立場の人に向かってるのかなって思うのと、あとはその自分の意識がその外に向かうのではなくて、その自分自身の内面に向かうようになったことが大きいのかなって思ったりもしてます。コロナってあくまでもまあ大きなきっかけの一つであって、まあ、それまで様々な問題がその潜在的に蓄積されて、まあ、発症のきっかけがコロナだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。精神科救急は、急性期の患者さんを受け入れることもあって、もうこれも様々な議論があるんですけれども、拘束せざるを得ない患者さんもまあ一定数いつもいるんですよね。症状が良くなれば拘束はすぐに解除するんですけれども、症状の激しい患者さんにスタッフがまあ殴られたり蹴られたりってすることもまあなくはないので、まあ、精神科危ないっていうイメージがある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そういったケースってまあ実は少ない方であって、症状が落ち着けばね、では優しい患者さんが多いのかなっていうふうに思ってます。で、結構精神科って目に見えづらい分野で、例えば身体だと入院して治療して、検査データが改善しましたとか、腫瘍を取りましたとかだけど、精神科、その目に見えないですよね。明らかにその目に見える改善とか結果を求めるような、そういったご家族の方々も多いんですけど、そうではなくて、なんか今後生きていくためのヒントみたいなものを、その患者さんご自身で掴んで持って帰ってもらえればいいのかな、なんていうふうに思ってます。で、仕事のやりがいとかっていうと、まあ私自身、未だに患者さんからものすごくいろんなことを学ばせてもらってますね。あと、まあ、患者さんにね、ちょっと傷つけられることも、まあ、たまにはあるんですけれども、結構癒されることもたくさんありますね。
さっき自己紹介の時にそのロスジェネの最後の世代だから就活でもう何十社も断られてっていうことで、やっぱそれ精神的なダメージも大きいと思うんですけども、世間に必要とされてない自分みたいな、やっぱそういう経験があったから患者さんに対するなんてシンパシーっていうか、もう持ちやすいみたいなところありますかね。
あ、そういうところもあると思います。あとは、その精神科に進んでいるその看護師とかドクターって、実は結構挫折経験がある方多いんじゃないかって私は思っていて、例えばまあ私はその就職だったりもするんですけど、なんか再受験だったりとか、そのもともと違う職業をしてて、医者になりましたとか看護師になりましたっていう方も結構いるので、本人自身がその挫折経験を持ってるっていう方も、実は一般化よりも多いんじゃないかなって思ってます。
そうなんですね。で、精神科の救急でいらっしゃるのは、自殺の、まあ、自殺未遂の方々なんですけれども、やっぱ体に怪我をしていたりとかすると、身体疾患の病院の方に搬送されるんじゃないのかなと思うんですが、その救急隊員の判断ってどこで分かれるんですか？この人は身体疾患の方だ、この人は精神疾患の方だって、どんなふうに判断、区別つけるんですかね？
最初は一般の身体科の救急に行くんですね。で、それで一通りその体の治療が終わってから転院っていう形でうちに来られますね、皆さん。なので、例えばですけど、飛び降りて怪我をしたら、やっぱその怪我をある程度治して、で、あと身体的なフォローとリハビリはうちの病院でしますとか、例えばその薬をたくさん飲んじゃって、一般科に行って、で、まあ、それをその薬をウォッシュアウトして、次はうちの病院に来ましたとか、まずはその一般の急性期の病院、救急病棟に行ってから、うちに来るっていう感じですね。
野村進さんの 救急精神病棟だと、その現場から直接精神科の救急病院に行くっていうことみたいなことが書かれてあるんですけど、そういう患者さんはあんまりいないんですかね。
あ、そういう方ももちろんいます。で、その身体的な治療が、の方が優先される患者さんはもちろんその身体科に行ってっていう形になりますね。直でうち来られる方も、すごくいますね。
あ、それは、例えば、どんな問題を起こしているからっていうことになりますかね。
あ、例えば、その統合失調症なんかで、幻覚妄想状態になって、で、それはもう身体科ではないので、もともとその統合失調症があるって分かっている患者さんであれば、うつ病を引き受けたりですとか、あとはもう本当にうつ病で動けなくなっちゃって、もう何もできなくなっちゃって、で、家族がすごく心配して連れてきましたとか、まあ、そういうケースが多いですかね。
なるほど。それで、入院も、なんかこう、段階があるんですよね。なんかタイプがあるんですよね。そのことちょっとお話ししてもらえますか。
多いのが任意入院っていうのが自分の意思で、入院する場合です。で、医療保護入院っていうのが自分は同意しなくても、ご家族が同意した場合にできる入院です。で、措置入院っていうのは自傷互いの恐れがあって、精神科して2名のもとあなたは入院が必要だよって言われて入院する、その行政による強制的な入院なんですね。なので、結構任意入院だけじゃなくて、精神科の入院は結構強制力があるものも多いかな、他に比べては多いかなというふうに思ってます。
やっぱ措置入院と医療保護入院は増えてるんですか？
ですね、措置入院は減ってるっていうふうに言われてるんですね。過去5年で、まあ、東京都の場合ですと、何件捨てたかな。多分2、300件ぐらいは減ってるんですね。っていうのは、措置入院っていう形態だと行政の命令による入院なので、患者さん個人の入院費はかからないんです。その代わり行政が負担することになるんです。なので、まあそういった医療費云々な話もちょっとお金の話になっちゃうんですけど、まあそういったことも多分あると思うんです。割と減少傾向にあります。医療保護入院ちょっと増えてるかどうかっていうのはわからないんですけど、患者さんが同意しないけれども、どうしてもっていう家族の同意のもとの入院になりますので、結構患者さんとしてはまあ不本意だけど、入院させられたみたいな感じにはなっちゃうんですけど、まあ、そういう入院形態になりますね。
で、任意入院なんですけれどもね、まあ、一般の病院とかだったら、じゃあ、この腫瘍を取るために手術するから入院しましょうって、じゃあ何月何日に入院ねっていうことになりますけれど、精神科の場合、じゃああなたはもう過剰にその処方薬を服用していて、あれだから入院して体きれいにしましょうね、精神も落ち着けるようにしましょうね、じゃあ何月何日に入院してしましょうっていうのに同意する方ってやっぱりいるんですか？
同意して入院、治療したいっていう方も中にはいるんですけど、やっぱり自分は入院は嫌だと。ご家族は入院させたい。結構その狭間に立ってちょっと病院としては困ることもあるんですけれども、医療保護のまあ要件がないときはもうその任意入院ですし、できれば自分自身の治療の、意欲ですかねっていうのがある方がもちろん望ましいんですけど、それは本当に人によりっていう感じです。
なんとなく、もし私が言われたら、精神科に入院って言われたら、なんか、ちょっと怖いっていう気持ちが起きて、入院したくない。通院で治すっていう場合もありますか？
もちろん通院のみっていう方もいらっしゃいます。ただやっぱり入院が必要なケースってそれなりに、まあ、もう外来では無理。入院しないともう改善できないぐらいのレベルな人、そういう対象の方になりますので、例えば摂食障害ですと、あまりにも低体重で、ちょっとこれ以上は危険っていう場合ですとか、あとは、アルコール依存症だったら、酒毎日連続飲酒してしまって、もう生活が破綻してしまって、まあ、でも本人は病識なくてとか、 そうですね。統合失調症の方でも結構慢性期の統合失調症の方だと生活が破綻しちゃって、まあ、家がゴミ屋敷みたいになっている方とかもあるので、そういう方は例えばその行政の方、区の方が介入して連れてきたりとか、まあ、本当にいろんなケースがありますね。
もう一つ質問させてください。その患者さんで男女比ってどうですか？例えば男性だったらこの病気が多いとか、女性だったらこの病気が多いみたいな傾向とかありますかね？
摂食障害、例えば摂食障害は99%女性って言われてます。で、私は、これだけたくさん患者さん見てるんですけど、男性の摂食障害ね、見たことないですね。ほぼ女性です。あとは、発達障害は女性もいるんですけど、男性の方がやっぱり多いかなっていう印象はありますね。
その前は薬物中毒の方が運び込まれることがあったって言ってたんですけど、やっぱり薬物中毒の人の問題っていうのは何なんですか？その妄想になるってことなんですか？
薬物によって幻覚妄想状態になることもありますし、依存なので入院中はその薬物してなくても、外に出るとまた薬物に手を出して同じような状態になって、まあ入院を繰り返すみたいなところが問題で、生活も破綻しちゃうっていうところが問題かなというふうに思います。
さっきからその生活が破綻するっていうことをおっしゃってるんですけれども、じゃあ生活が破綻しなければ自宅で通院でっていう治療が可能っていうことになるわけですね。
まあ、生活の破綻って具体的にどういうことかっていうと、例えばその経済的な破綻もそうですし、あとはそれこそさっき言った家がゴミ屋敷で生活自体がもう成り行かなくなっちゃってとか、あとはもう本当に排便排尿なんかもきちんとできなくって、もうそれこそ垂れ流し状態になっちゃってますとか、ご飯たもう食べれなくて、もう痩せちゃって救急車で運ばれましたとか。なんかまあ、そういったことになりますかね。
そんな状態でどんなことを学べるんだろうかって私なんか思っちゃうんですけど、どんなことがありましたか？
まあ、一概にはこう言えないですけど、そうなる病気の背景ってすごく様々、複雑なものがあるんですね。もう家族関係はもちろん、その人の経験した来たこととか、例えば先ほど、まあ、私の就職の例じゃないですけど、まあ、いろんなところで挫折経験があったとか、いじめにあったとか、家族関係で困難があったとか、なんかすごくそういったその患者さんの背景に注目することが大事だと思うんですけど、こう病気にならざるを得ない状況の方ってすごくたくさん多いんですよね。本人が病気になりたくてなったわけじゃなくて、まあこういう環境だったらもう病気にならざるを得ないんじゃないかなっていうような方が結構いて、まあ実は症状が落ち着いたり回復していくと、その本来のその人の姿っていうのがやっぱりすごく見えてきて、私はその精神科に来る方って本当に優しい方が多いのかなってすごく感じる場面が、ありますね。
ありがとうございます。今回は精神科救急のことを中心にお話を伺ったんですが、一旦ここで止めまして、次回は心の病のことについてもうちょっと伺いたいと思います。寿町の野良猫さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。